허리얼 리그
라디오 베스터.
하이, こんにちは 皆さん 始まりました 오리온리그 라디오 페스토 6月 の 8日 火曜日 ですね
はい
お時間 4時 30分 となりました
どうも
このラジオは 我々 오리온리그 が 沖縄の今 文化歴史 風習を ですね わいわい 学んでいく 様を 皆様に お届けする ラジオ となっております
はい
雨がすごいですね
いや ツイキャス 見てる人 ちょっと 分かる かもしれない ですけど はい 僕の 頭が 濡れてんのは
はい
これはもう 雨でやられて この車を FM 那覇の目の前にこう駐車してるんですけども、
はい、
そっから本当 FM 那覇まで3メートルもないぐらいなんですけど、
はい、
それでこの濡れ方なんでね、
この近くに止めてるのに
半端ないこの雨の具合がちょっと見てる方は分かるかもしれないです。
もう自転車じゃ絶対来れないですね。
これ無理ですね。
普段僕自転車でね移動してるんですけども、
はいはいはい、
さすがにこういう時車助かるな。
いや車助かります。
俺もうなんていうの、沖縄の人どこ行くのにも車乗るから、
はいはい、
俺の奥さんがね、
はいはい、
あの家からすぐ近くのユニオンに車で行くから、
はいはいはいはい、
もうめちゃくちゃ沖縄の人になってきてるなって言ったのよ。
なってますね。
なんであんな近いところよ車で行くのってめっちゃ言ってて、
はいはい、
で俺その時は免許なくて、
はいはい、
俺はもう余裕で歩いていってたのよ、
うんうん、
ユニオン行く時は、
はい、
でも最近になってそれはずっと言い続けてんのよ、免許取っても、
はいはいはい、近いだろうと、
近いだろユニオンって、
はいはい、
でユニオンは行かんけど、
はい、
ユニオン気づいたら郵便局と、
はい、
薬局と、
はい、
まあ、ユニオン以外のスーパー、
はい、
弁当屋とか、
はい、
車で行ってたのよでもユニオンは意地でも行ってなくて車で、
はいはい、これ奥さんに突っ込んだからですか
うん、謎のね、
はいはい、
でも郵便局なんてユニオンの横だし、
はい、
薬局はもうユニオンの後ろだし、
はいはい、
だったらもうユニオンももう解禁していいんじゃないかって。
いや解禁していいですよ、なんなら
もう
郵便局行くときユニオンの駐車場に止めるぐらいな感じじゃないですか
そんなことはしないだろ
う。そんなことはしないですか。
ユニオン使うときしか止めないから、さすがに。
なんなら郵便局とか駐車場ないぐらいの勢いじゃないですか。
あるけどかなり難しい駐車。
少ないですよね。
かなり難しい。
3個ぐらいですよね駐車
スペース。いやマジでマジで本当に。
それだったらユニオンのあの大きな駐車場に。
あのマカビの、マカビの知ってんの？
いやマカビのは知らないですけど、郵便局なんて。ね、大体 3、4個ぐらいですよね。あっても4個ぐらい。
あるあるなんだね。
あるあるだと思いますよ、
はい、昔バイトしてた川越西郵便局の駐車場めっちゃでかかったからな。
ああ、それ内地はね、
内地 の、 あの畑の真ん中にドーンって立ってたから。
はいはいはい、田舎はちょっとそんなね広いかもしれないです ね、
ね、
はい、
田舎っていうかマカビはそんな都会でもないけどね
だから都会、マカビは都会ですよ。
あの川越西と比べたらってことな。
ああなるほど、
うん、
でも川越は田舎じゃないですか多分。
川越めっちゃ都会だよ。
あでも川越はでかいじゃないですか行ったら。
あ
だから田舎もあれば都会もあればみたいな感じじゃないですか。
あまあそうだね広いからな。
はい、
うん、
マカビは狭いじゃないですか。
あの川越だけ市でマカビだけあの市那覇市の中のマカビで比べるなんか別使う天秤違くない？ちょっと
間違いますね確かに。
だったら川越も川越西にピンと合わせて比べた方が良くないな。
那覇市で比べないとダメですよね。川越と比べるんだ
もしくは那覇市で比べてあげるか。
はいはいはい、
まあ、確かに郵便局駐車場少ないからな。そうなのかもしれないけど。
そうですねやっぱ車使っちゃいますね。
うん
僕も本当に車なんか使わないと思ってたんですけど、
はい、
東京時代よく歩いてたので、
はい、
自転車とかだったので、
はい、
もう今がっつり車ばっかですね本当になっちゃいます
そうですね、
うん、
でそう郵便局行ったのも、
はいはい、
あの実はアメカジボーイズっていうユニットライブやってて、
はいはいはい、
東京でね、
はいはい、
あのパンクブーブーの哲夫さんとかフルーツポンチの渡りとか、
はい、
あの2分の5のお母さんとか、
はいはい、
まあ、LLR 伊藤ゴー君と同期のね、
はいはい、伊藤ちゃん、
うん、まあ、もう他にもね、素敵じゃないかの吉野とか
ベコ
とか、
はいはい、
ヨネメ、サルエル、
はいはい、
サルエルじゃない今万次郎か、万次郎のヨネメ、結構8人ぐらいでやってて、
はいはい、
でそれが自由が丘のデニムセラーさんというね、
はいはい、
ところからあの発売されてるビビジーンズを3ヶ月ぐらい履いてみて、
はい、
どれぐらい色落ちしたかっていうのを、
はい、
あのみんなで競うというか、
はいはい、
あの見せ合うっていう企画やってて、
はいはい、
でそれをねもう3ヶ月ぐらい経ったんで、
はい、
まあ、期限が来たんで、
はい、
内地に送ったんですよ。
あ返さなきゃいけないですね。
それを展示するのよ。
あなるほど。
いや嬉しいよねめちゃくちゃ。沖縄で活動してて、
はい、
内地の その俺デニム好きだしめちゃくちゃ、はいはい、そのお店に俺のジーンズが展示されるっていうしばらく、
ああいいですね、
すごく嬉しい、
これまた帰ってきもするんですか、
ちょっとわからん
あそうなんですか、
帰ってきてほしいけどな、
帰ってきてほしいですよね、
愛着が半端じゃないからもう、
そうですよね、ジーパンなんて特に
ビビジーンズめっちゃかっこいい本当に、
あのよく履いてたやつですよね、最近玉井さんが厚手の、
そうそうそう、
太い、
そう
ちょっと土管みたいな、
そうそうそう土管、
はい、あれいいですね、
いやめちゃくちゃ、いや14オンスっていうね、はいはい、結構厚めのジーンズなのに柔らかいというね、
ほうほうほう、
普通皆さんの履いてるジーンズ12オンスぐらいなんですよ大体、
はい、
あれ14なんですよね、
あ
厚いということは丈夫だし、ね、はいはい、色落ちがなんていうの、濃淡がはっきりする、薄い濃いがね、
はいはいはい、うん、だからなんかなんていうんですかね、その太さによってもそういうの変わってきたりするってことですか、ジーパンは、
そういうのっていうのは、
オンスによって色落ちの具合とか、
あもちろんもちろんもちろん全然違う、
やっぱ太い方がいい感じに、
オンスって太さじゃないよ、
あそうなんですか、
厚さだよ、
あ太さじゃなくて厚さ、なんていうの、厚さが言いたかったです今それを太さって言ってましたこの生地の厚さですよね、生地の太さというか、それを言ってました、僕太さって生地の太さのこと言ってました、
生地の太さって言うんだ、
はいはい、
まあ、なんか言ってる意味は分かるけど、
なんか太い方がっていうか、また太いって言ってしまいました、厚い方が厚い方がやっぱいい感じに落ちそうじゃないですか、
あ
なんていうんですか、あのその、
まあ、色が落ちにくい分落ちた時はっきりと、
はいはい、軽く落ちるんじゃなくて
当たりが出るという、
うんうん、なんか薄い方がやっぱり軽く落ちそうな気がして
なんか、ま結構ね色落ちがしやすいからね、
はいはいはい、
生地が薄い方が、
うんうんうん、
でもこういうやつはね落ちた時はしっかりガッと入るのよ、だからかっこいいんだけどその分夏暑いっていう、
そうですよね、沖縄の夏なんかも特にあんな14オンスなんて履けないんじゃないですか、
いやもう俺びしょびしょなるよ1日何回も
そうですよね、
何回もびしょびしょなる、でその分あのデニムってやっぱこう人の汗、
はいはい、
油でこう悪くもなり、はいはい、それで色落ちも促進されるからなんかいいのか悪いのか分からんけど
特に沖縄なんか湿気めっちゃ多いじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそう、
ちょっと気抜いたらカビますよね、
カビる、めちゃくちゃカビる、
あのちょっとなんていうんですか水分含んでたりすると
大変だよ、ほ
んとなんかカビちゃうイメージなんですよね、
あそんな沖縄で放送してますけど、
はいはい、
北海道から聞いていただいてますね、リナママさんが北海道は今曇りで天気は曇りで気温は16度、
16度真冬じゃないですか、もう
沖縄の真冬だな、
はい、じゃあまだ半袖はいけないですね、
いやいやいやすごいな、
なるほど、でも北海道も夏はめっちゃ暑くなりますよね、今の
それは暑くなるでしょやっぱ、ね、
最近なんか30度余裕で超えたりしますよね、
うん、
そうなんですね、
まだ16度確かに真冬だな、
涼しいですね、じゃあ、ああ、
羨ましい。ちょっと鍋やるか、みたいな感じだな。
沖縄だったらね。
あ。
あっちの人からしたらちょうど涼しいぐらいな感じなんですかね。北海道の人からしたら。
16度が
?16度っていうのは。どんな感じなのか。暑いのかもしれないじゃないですか。暑くはないかな。
まあ、いや、涼しいんじゃない?さすがに16度は。
涼しい、暖房も使わなくていいし、ぐらいの。
多分ね、それ、はい、そのなんか、暑い寒いの感覚って俺、そんなずれてかないと思うよ、多分。
ずれてかないですかね、
多分ずれてかないと、よく聞いてたのが、はいはい、なんかあのロシアとか寒い地域の人って、はいはい、なんか寒い時にアイス食うみたいな、
はいはいはい、
何それみたいな食いつくさ、
はいはい、
いやだってアイスの方が外の気温よりあったかいからって言うのよだったら俺鍋食った方がよくないかもっとあったかいだろ
いやそうっすよね
なんかそれなんかちょっとなんていうの、
はいはい、
その地域の寒さを、
はい、
こう浮き出なんていうのその伝わりやすくするために、はいはい、その感覚がずれてる風に言うことはあると思うのよ。
なるほど。
さすがに人同じように作られてるから。
そうですよね。
暑いし寒いと思うよちゃんと。
でもやっぱその慣れとかそういうのはちょっと多少なりとも
あるんで。慣れはあると思う。確かに、はい、慣れはあると思う。
寒さに強いとか。
とか確かにあの沖縄より内地だったら結構アロハ着てたけど、
はいはい、
沖縄だったらアロハよりもタンクトップの方がいいしな全然。そしたらなんか過ごしやすくなっていくしね全然ね。
まあそうですね。それはあるかもしれないですね。
あるかもしれない本当。
はい。じゃあもうちょっと。
まあ地域によってね。
そういうのある。
うん、
まあ沖縄もこの雨ね、すごい雨ですよ。
もうちょっとね確かに。
ワイパーが3段階ぐらいあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そういうのマックスあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
マックスあのもうめっちゃ速いやつ、
うん。
パッパッパッパッって。あれでももう前見えないですからね。うん
あそんぐらい降ってたな、
はい、そんぐらい降ってました、台風かぐらい、台風ではないと思うんですけど、 もうやっぱ沖縄のこの雨は慣れていかないとね。
こうバケツをひっくり返したような雨っていう
けど、いや本当その表現通りですよね。バケツひっくり返したような雨が、でもすぐやんだりしますからね沖縄は。それで
アイスバケツチャレンジみたいな
沖縄だけね、車でどれだけ行けるかみたいな。いやそんな感じで、まあ単独も終わりましてね。
単独ライブね、本当来ていただいた皆さん、玉寄せ、
玉寄せ
ボリューム2来ていただいて本当にありがとうございます。
はい。
いやめちゃくちゃ盛り上がりましたね。
どうでしたか？
はい。もうはっきり言う。
6日、はい。
はっきり言う。うん、達成感が、はい、やっぱりあやりきったってのはあるけど、
はいはい、
もっとできたっていうのがのある俺は。
はいはいはい。
もっとできた。
自分の中で反省点ということ
で。反省点は。もっといろいろやっていけばよかったなっていうのがあるから。
準備段階でってことですか？
そうそうそうそう、準備段階で。
でもっとできたってことですか？
うん。
なるほどなるほど。
まだやり足りない部分があって、はいはい、ちょっとあそのまま出してしまったなっていうのもあるから、
はいはい、
やっぱそこを改善させてザッタマ寄せに変えて、ザッタマ寄せボリューム3に、
はいはい、
つなげていこうかなと。
ザッタマになるわけですね。
ザッタマになるんで、このボリューム2がうまくいかなかったらザッタマ絶対できないんだよ。
はい。でもなんか前回はちょっと単独前だったじゃないですか、
うん、
その時にはもう結構準備はもう結構整ったみたいな感覚だったじゃないですか。
そうそうそうそう、
言っても、
うん、
でもそれでもまた違うかったってことですね。もっとやってた方が良かったことがあったってことですね。
なんかねやるだけじゃダメだからね。なんか新しい、あ俺こんなことできるんだって舞台に立って分かることあるさ、はいはい、なんか
ありますあります、
うん、でやらない、あんまりやらないような台本書いて、はいはい、やってみて、あ意外とできた、俺こんな自分があるんだっていう発見が多かった1の方が。
あなるほど、
うん、2はなんかやっぱ良かったのかもしれないけど、見てる人はなんて言ってくれるか分からんけど、はい、自分のハードルが多分上がっていくさ、
はいはいはい、
2、3って回を重ねること。
まあそうですよね、うん、普通は
その自分が設定したハードルをもっと超えていけれ、いけた、いきたかったなっていう感じだね、
はいはい、
今回は。
ああなるほど、
もっと超えれた。
はいはいはい、
うん、ちょっと想定内のこと、自分の中でね想定内のことをすごいしすぎてしまってたかなっていう、
は
い、
あそうですか、
うん、なんかやっぱワンは筋肉漫才とか、はい、なんか筋肉キャラなんて俺そんなじゃなかったのに、
確かにな
んか弾けてできたし、
はいはい、初の試みというか、
そうそう初の試みで、三振漫才とかもめちゃくちゃ楽しく今回もできたけど、リュウタと、
はい、
まあ三振漫才オリオンリーグでも一応昔やってたし、
そうですね、
まあ、なんかもっと弾けれたかなっていう。
ああそうなんですね、
本当楽しくできたけどね、めちゃくちゃ、はいはい、来ていただいた皆さんもう本当感謝だけど、
はいはいはいはい、
もっともっとストイックって言ったらそんな大げさじゃないけど、
はいはい、
ですね、もっといけたなっていう、
まあ、受ける受けない関係なく考えてですよ、うんうん、僕は前回の玉寄せ1より玉寄せ2の方が漫才は楽しくできたというか、なんかよくできましたね。なんていうんですかね、漫才したっていうか。
確かに前回は漫才、まあ、俺はどうなんだろうな。
なんですかね、ネタの、自分のネタに対する、ね、このネタの方が好きだからとかそういうちょっとしたことかもしれないですけど、なんか前回より今回の方がなんか楽しめてできてたとは思いましたね。はい、
なんで？
なんでしょうね、うん、なんでしょうね、それがちょっとよく分かってないんですけど、
うーん、
やりながら手応えというか、まあ、受けは多分前回の方が受けてたんじゃないかなって感じで終わったんですけど、なんていうんですかね、ちょっと分からない部分があったからかもしれないですね、今回の方が。どうなるか、
自分こういう題材で漫才やった時に、
はい、
いつもだいたいここら辺で詰まっていくだろうなっていうのがあるのよ。なんかこのめっちゃアバウトな話し方してしまって申し訳ないんだけど、聞いてる人には、
はいはいはい、
そのあこの題材はここで詰まるなっていうところで詰まったままで出してしまったかなっていう感じはある。
あ、
うん、
なるほど。
あの両ボケ漫才さ、
はいはいはい、
どっちもツッコミだしどっちもボケる漫才をやったさ、
はいはい、
今回、
はいはい、
でああいうのってもっと展開、後半で展開させ、こんな話ラジオで知ってもしょうがなくない
いやいいんじゃないですか反省をしながら、
こんなマニアックというか、
まあ確かに、
ああまあまあ、そのそういうのってなんかお互いがあなんか楽しく終わったなってなりがちなのよねもっとちゃんと最後の方まで伝えていく感じで展開 させれたらなって思ってたんだけど、うん、ちょっと最後まで聞き切らん感じはあったな。
まあ確かに、うん、でもまたそこから改善できますからね、
うん、第一 の、 あの逆ツッコミ漫才、
はい、
まあ本当来てない人には申し訳ないんだけど、
はい、
あれはなんか最後まで行き切った感じがするんだよね、
はいはい、
うん、ああいうなんか、俺がボケになって、
はい、
でゴーがツッコミになって、
はい、
なんかこれもなんか2人だけが楽しい感じで終わりそうだなと思ったけど、ちゃんと最後まで展開していって終われた感じはある。
あ、
俺はね、
はいはいはい、なるほど
俺はだよ、
はいはい、
うん、
そうですね。じゃあまた次に、でも次につながる、ね、
そうそうそう、
ネタにはなってるとは思います。
そうそう、だからよかった、
うん、なんでよかったんじゃないでしょうか。
でも絶対自分の中ではハードルは上げてたね、
うん、
もっともっともっとできたなっていうのは残ってる、どうしても。
はいはい、はい、
うん、
まあいいことじゃないですか、ね、
そうだね、
次につながる。
で本当これに付き合ってくれる皆さんも本当ありがたいし、
はい、
うん、
またじゃあボリューム3ザッタマは、ザッタマ寄せ、
ザッタマ3だよ、
ザッタマ3は、うん、まあ決まってはないですよね。
決まってないけど8月の中旬、
うん、8月の中旬予定
で、やっぱり漫才あれやりたいね、三振漫才は入れていきたいね、やっぱ。
はいはいはい、
あれはまた
ボリューム2というか、三振漫才
なんかちょっとやってて新しいことやってる感じがあった、なんか自分の中で。
はいはいはい、
2人が三振持って漫才するなんてあんまないし。
そうですね、
リュウタとね、アリンクリンの、
まあ見ないですよね。
なんかゴー君もなんか言ってたよね。
何ですか。
ちょっとなんか特技化した漫才やりたいみたいな。
はいはいはい、
そのライブが終わった後の
はい、はい、
あれで言ってただろ
う。あ、言ってましたね、
うん、なんだっけ、あれ
一輪車ですか。
そうそう、一輪車ならできるって言ってただろう。
はいはい、
う
ん、一輪車なんかちょっとできそうかなと思って、あで楽屋にあったんですよ、一輪車が。
はいはいはい、
それ行った後ちょっと乗ってみて、うん、行ったことをすごい後悔したっていう。
まあ、でもなんかそう、
だいぶ難しいです一輪車。
それ決まったらもう俺その満たされるのよ、俺の欲求が。
はいはい、
ブワーッと満たされるのは普通のライブじゃない、
はい、
なんかちょっと変わったことをやるっていう、ザッタマ、
はいはい、
うん、
確かにな
んかね挑戦してる感じがしてね、満たされていく
そうですね
のかな。ちょっとまだまとまってないからまだ分からんけど、
はい、
ちょっとこっからだいたい何日かかけて反省していって、ちょっとザッタマ3に行かそうかなと思ってる。
わかりました、
うん、
じゃあまた8月お楽しみに、はい、
そうですね、
ということで、
はい、
コーナーが、
はい、あ、やっぱ時間がね、あと何分、
時間があと13分、
じゃあ13分で話せる、
あ、もうサクッと話しますね。じゃ あと
短、ちゃんと面白くしてよ。
わかりました、もちろんです。
CM 行く、
一回 CM 行きましょうか、う
ん、はい、お願いします
CM どうぞ。はい、というわけでオリオンリーグのコーナー、
はい、
沖縄の風土風習などをこう深掘りしていって、
は
い、みんなで学んでいこうじゃないかというコーナーですけれども、今回また僕が喋りたいと思います。
はい、お願いします。
今回のテーマがですね、
はい、何でしょう。
まあ、ちょっと僕なんていうんですか、ちょっと一応調べたんですけど、それについて調べていくうちに本当びっくりして、自分が思ってたのとなんか全然違うくて。ちょっと皆さんもびっくりすると思います、多分。で僕らの、まあ、大好きなものを調べようと思いまして、沖縄のファストフードチェーンのドンテイについて調べてきました。
ドンテイ大好き、ドンテイ。
ドンテイ大好きですよね。最近ドンテイの話、田村さんとよくすることが多かったので、
はいはいはいはい、
ドンテイちょっと調べたいなと思って。
もう昨日もドンテイ食べました。
食べました、
はい、
僕、ドンテイについて調べてきたんですけど、
はい、
びっくりする事実が分かりました。
そんなびっくりする？
びっくりします。
当てていい？
はい。
当たらん？
当てる、あ、もしかしたら当たるかもしれないです。よくあるあるではあります。
あるある？
結構あるあるかもしれない
です。実は、
はい、
内地の企業で、
はい、
神奈川とかにある。
正解です。
おー、嘘嘘だ、
ドンピシャです。
マジで神奈川？
内地の企業で、
うん、
横浜にある会社です。
マジでこんな当たる？
で、
僕やればよかった。
店舗あるのが本当もうドンピシャに当たってます。
マジで？
横浜にある会社で、株式会社、
うん、
藤立という会社が、経営してる、
はい、
ファストフードチェーンで、なんとですよ、そこが出してる、なんていうんですか、他のなんていうんですか、チェーンが、
はい、
七輪焼肉あんあん。
あんあん。
アンガンのとこが、
アンガンいっぱいある、
アンガンいっぱいありますよね。
あるある、
で沖縄もいっぱいあるじゃないですか。
いっぱいある。
アンガンのその会社が
マジで
ドンテイ出してるんですよ。
へ、
なるほどと思って。
いや意外だった。
アンガンも沖縄の人に結構定着してるじゃないですか。
もうめっちゃアンガン行くよ本当に。
でもアンガンは内地企業っていうのはなんとなく分かってたじゃないですか。
分かるね、内地にあったしね。
はい、うん、でドンテイ内地にあったと思って。
一応ドンテイって名前のしゃぶしゃぶ屋さんはあるよね確か。
しゃぶしゃぶ屋さんはあるんですね、
うん、
でもそれは多分別だと思います。
別だよな、
はい、うん、ドンテイ自体関東近辺に出してるんですよ。関東区域だけで。
すごいし、
すごくないですか。
え、どこにあんので
今はなんと神奈川に1店舗しかないんですよ。
え、神奈川、横浜しかも。
神奈川の川崎です。
え、わちゃこ、わちゃこ最近あの神奈川から、
はいはい、
何、あの東京引っ越して東京から沖縄に引き上げてきたけど、
はいはい、
沖縄来たらどんてい食えるってめっちゃ喜んでたけど、
なんとあったんですよ。
じゃあ東京引っ越す前の神奈川で食えたってこと。
神奈川で食えましたね、
わちゃこ。
一店舗荒城店、新城店かな、なんていうものかな、新しい城の店、新城店、荒城、
はいはいはい、
荒城とは読まないか、荒城は沖縄の呼び方ですもん、ね、新城店、
うん、
川崎市の神奈川に1店舗だけで、で沖縄が
新城店
今2店舗。
え、国際通り、
国際通り、あさと店、あのあっちですよ、沖縄通りにある、
はいはいはいはい、
であと牧師店、牧師駅のすぐ下にある、この2店舗だけなんですよ。
ま、え、待って、こっちにあるの牧師店。
こっちにあるのは国際通り、この通りにあるのは、沖縄通りにあるのは国際通りあさと店という名前です。
こっちあさと、あさと店なんだ。
はい、
めっちゃびっくりした、それもびっくりした。で、でここあさとって言うわ。
で、なんですかね、なんでですかね、国際通りあさと店という名前です。
はいはいはいはい、
であと牧師店、この2店舗だけです。それもびっくりしました僕。
びっくりだな。
でもう一個びっくりしたのが、どんていって那覇にしかないらしいです。
いやだから今もう答え出てたやし。
いや違う、その先もあったんですよ。で潰れてるんです。
え、マジで。
はい、
でどこにあった。
もう一個が、 あと4店舗潰れてるんですけど、
うん、
潰れてるって言い方したらあれですけど、閉まっ閉じちゃった海南店、
はいはい、
で松山店、松山店僕本当よく行きました。
はいはいはい、
であとあけぼの頂点、
うん、
で沖大前店、この4店舗は今やってないです。で全て那覇だけで展開してたらしいです。
だから那覇の人みんな知ってんだな。
で僕の印象ですよ、チャタンとかにもあったんじゃないかぐらいの印象だったんですよ。
俺はもうどんて最近知った本当に。
あ、そうなんですね。
最近ここ映画祭で沖縄に来るようになってから知った。
あ、そうなんですね、
うん、ここ5年ぐらいでした。
那覇しかないっていうのが本当意外で僕びっくりして、そうだったんだと思って。で僕がよく行ってたのが松山店と、
はいはいはい、
あと牧師店とここの国際通り浅戸店ですね、よく行ってたんですけど、
軟骨早期がうますぎるような、あの、
そうなんです、
トロの甘みのあるやつ。
これはもう沖縄のみ、沖縄限定の。
やっぱそうだよな。
はい、
え、じゃあどんていスペシャル食えるってこと。あのカレーにとんかつと牛丼が乗ってるって、あの最高の組み合わせ。
内地でも食べれ
ます。内地で食えれば。
はい、あのもうマストのメニューがですね、マストのメニューが牛丼、キムチ牛丼、牛丼セット、牛皿、
はいはいはい、
カレーライス、
はいはいはい、
牛丼カレー、カツカレー、うん、カツ丼、うん、ソースカツ丼、うんうん、そして今玉井さんが言ってたドンテイスペシャル、ドンスペで相性ので、それ以外に沖縄のみのメニューと関東のみのメニューっていうのがあるんです。
なるほど、沖縄のみのメニューがこう表に出てる感じ。
そうです、沖縄そばとか軟骨そばとか油脂豆腐そば。
いや、それビビるな。
はい、で関東の、関東だけのメニューもあります。
うわ、知らんかった。
ドンテイスペシャルっていうね、玉井さんも今言ってたみたいな、
はいはいはい、
牛丼の具材と、
うん、
カレーとカツ、とんかつが乗っかってるやつがあるんですけど、それがね本当になんていうんですか、
はい、
大人の人が寝るぐらいの、
ああ、
枕ぐらいの大きさなんですよ、ね、お皿が。
ああ、
でですね、僕の友達で
ああ
ナリーってやつがいたんですけど、
ああ
ナリーといつも飲んだら絶対にドンって言ってたんですよ。
はいはい、最高だな。
最高です、うん、で僕は大体そば食べてたんですけど、
はいはい、
ナリーはですね、
ああ
もう絶対ドンってスペシャル食うんですよ。
お
ー、いや、こんだけ飲んだのにもう食えんだろって言ってもドンテイスペシャル食うんですよ。で食べた後絶対寝るんですよ。で最後ナリー置いて帰るみたいなのがよくあるあるだったんですけど、
はいはいはい、
もうある日本当にナリー泥酔してて、でもドンテイ行くって言うから、もうお前水だけにしとけって言ったんですけど、いやドンテイスペシャル頼むって言って、めっちゃ泥酔してるのに本当食べれるかって言ったんですけど、
はいはいはい、
ドンテイスペシャル頼んでナリー、ドンテイスペシャルに一言も口つけずに 最後このドンテスペシャルを枕にして、
本当に枕にした、
本当に枕にして寝てました。
すごいな、もったいな。
で左半分、
何も反発しないだろ、
顔
低反発でも高反発でもない、
低反発じゃないです、もう埋まっていってました。カレーに
埋まっていくだけ、埋まれていくだけだよな。
半分、左半分の鼻の穴にカレー入っていってました。
もったいな、あんな美味しいのに。
起きて置いて帰ったんですけど、
時間だ、やばい。
そうですね、はい、すいません。
ということで、
はい、
以上ドンテスペシャル最高ですね、本当に。
ぜひ内地の方もね、
はい、オリオンリーグ
ラジオ
フェストでした。ありがとうございました。
さよなら。